皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月15日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は危機を乗り越えるためにです。今回の東北関東大震災では大変多くの方々が被災され、またその帰宅のですね、足が奪われたりして、そしてついには原子炉の破綻というですね、最悪の事態まで迎えまして、関係者の皆さんにはお見舞い申し上げますと同時に、私自身もですね含めまして、これからまあこの危機をどう乗り切っていくかと、本格的に考えて行動しなければならない時に来たなと、まあつくづく思っているわけであります。以前から申し上げておりますようにですね、あらゆる問題というのは、その問題がおかしいと思った時に直していかないと、最悪の事態、いわゆる破局シナリオを迎えるわけですね。今回の原発はいい例だったと思います。原発の危険さというのは前から言われている。それから情報の隠蔽体質、それから政府のリーダーシップのなさは前から言われていた。だからそれが分かっている間にですね、原発も止めておけばですね、まあ止めると言っても原発の場合ですから崩壊熱という熱が出ますので、冷却が止まったらですね、今回の4号機みたいにその大変なその事態になるんですけど、まあそれでもですね、まあ止めておけばまだ少しは良かったんじゃないかと思うんですけども、まあそれすらしなくて無理押しして、運転して、結局はですね、まあ津波で、冷却装置が壊れて、まあそれっきりになっちゃったということでありまして、私は常々思うんですけども、地震は天災、被害は人災だと思いますね。ですから今回もですね、人災という側面が非常に強いんじゃないかなと思うんです。で、被災地についてはですね、各国からも救援隊入ってきておりますし、これから、まあ、徐々に、救助復旧は進んでいくと思います。何せ今55万人ですか、の方々が、避難されておられますので、なかなかその行き届かないところが多いと思うんですけども、もうとにかく、関東地方はですね、原子力の話で皆さん半分パニック状態になっておりまして、なんか通常の、まあこういう大災害のように、空みんなで復旧だという感じになかなかなってないというのが実態だと思います。ただ、その西の方ですね、はですね、まあ平常通り運営されているという感じだと思いますので、まあですから西日本は今無事でありますから、まあ西日本の力も借りながらですね、まあいろんな問題を解決していくという形になるし、それから、まあ、やはり、同時に我々自身がですね、これは元に戻そうという発想を捨てなければ、この危機の向こう側にはいけないんじゃないかなというふうに思います。で、放射能のことですけども、まあ、これは専門家がご指摘している通りでありまして、非常に危険な状態になってきているわけですね。で、もう、特にその4号機なんかは、非常に高濃度の放射線が、まあ、出たと。で、放射性物質も大量にこれは空気中に飛散したじゃないかと思われますので、東京なんかでもその微量でありますけども観測されております。で、放射能というのはその累積的に、何時間どれだけの量を被曝したかということが問題になりますので、ですから、まあ、低濃度でありましても長く浴びてると全然それはいいことはないわけですね。で、二つ考え方があると思うんですね。一つはやはり、とにかく当たらないところに、なるべくその濃度の薄いところに移動するということですね。これはしかしできる人とできない人いると思うんですね。ないしその外を出て移動するとですね、それだけでその被曝する可能性が高いわけですから、なかなかその動けない。じゃあどうするんだった時ですね、やはりこれはその、前々から土屋先生がおっしゃってるような、自分の体に持っているエネルギーをですね、高めて、これを克服するということ以外にはないんだと思うんです。癌ですらですね、自分の免疫力で治っちゃう人がいるわけですから、放射能といえどもですね、それがその、まあ、あっても 例えあっても体に無害な状態になる、あるいはその分解されるってことは、それはあり得るわけですね。私のツイッターの方にですね、このインターネットラジオでたびたびご紹介、おいでいただいております、高島康秀先生のですね、論文を載せておきました。高島博士はですね、かつて台湾政府の招きに応じまして、台湾に行かれまして、セシウム137という、死の灰の原料になります、物質をですね、博士の複合発光技術で、消す、まあ、半分、濃度として半分までですね、消すという実験に成功されておられるんですね。で、それどういう仕組みかと申しますとですね、まあ、硬い頭の方々、はね、ちょっとこれは全く理解できないことだと思うんですが、前回の高島博士とのですね、対談に実はその答えがあるんです。生物と生命というのは別なもんでございまして、生物というのは生命が使う道具なんですね。で、生命というのはですね、なんか使命を持ってるんです。この使命を果たすために生物という道具を使って、行動しておりますね。で、しかしその放射性物質だけではなくて、あらゆるその生物にとって有害なものというのは、まあ、はっきり言えばですね、この生命が果たすべき役割を阻害するわけですね。したがって、本来、例えば、その生命がこういうことをやるという、その、なんか使命があるにもかかわらず、有害なものが入ってきてしまって、まあ、それがですね、原因で体が思うように動かなくなって、思いを果たせないということになりますと、これは言ってみれば、天にとっても大変困ったことになります。そこでですね、まあ、博士はその、いわゆるタンパク結晶ですね、酵素ですね。まあ、これをですね、使って、これがフロッピーディスクになってるんじゃないんだろうかと。まあ、博士の実家はその、酒屋さんですからね、どうもこれはフロッピーディスクになってて、考えられることとしたら、これはダークマターしかないだろうと。ダークマターをここに入れて、で、ダークマターっていうのは、まあ、その無限絶対無臭無臭っていう、いわゆるその、この世の根源ですよね。こっから来てんじゃないかという、まあ、感覚を、まあ、っていうかその仮説を持たれたんだと思うんですね。その、まあ、この世の始まりと終わりっていうのはその宇宙で言えばですね、いつ始まっていつ終わる、いつ頃終わるかって話はあるんですけども、宗教やってる方ってご存知だと思いますけども、その神や仏の直感の世界では、この世の基本はですね、始まりも終わりもないし、無限であり絶対であり、まあ、これは大体どこでもそうなってると思うんですね。しかしそんなのはなかなか今我々、生きてる間にそれは実感できないわけですよ。で、博士はですね、どうも、それを仮説に捉えたんでしょうね。そうじゃないかと思われたと思うね。ということはですよ、その、あれが悪い、これが悪いつってですね、それぞれ薬を出すって話になりますけども、これ無限無視絶対、無視無臭の世界で言えばですね、過去のことも未来のことも、だからあれもこれも全部一点に凝縮されてるはずですよね。全部一点に凝縮されちゃうはずなんで、まあ一点というふうに言っていいかどうかわかんないんですけども、とにかくまあ一つに凝縮されちゃうはずなんですね、すべてが。ということはそこで出てくるエネルギーっていうのは、はっきり言って展開されれば、過去にも未来にもあらゆるものにも効くはずだと。したがって、そのどんなものであってもですね、それがその本当にその、いらないものであれば、そのエネルギーはですね、その生命が本来持ってる、その、まあ、力を発揮させて生物をますます活躍させるために消してしまうだろうと、まあ、思われたのと、ようなんですね。ですからそれは放射能だけじゃなくてあらゆるものがそうなんです。で、実際にやってみられたら、そのセシウム137がですね、こう消えちゃったっていうんですね。で、ですからその、基本はですね、その、自分の体を治そうというよりもですね、そうではなくて、自分はこの先何をしたいんだ。そもそも自分が生命としてここにいるその役割は何なんだ、まさに今ですね、危機といえば危機なんですけども、これ大転換点ということなんですね。大転換点ですから、で、この大転換点の先に何をしたいかということを考えて、自分の役割を明確にですね、意識すると、それがその、まあ、言ってみれば、ダークマターがですね、より活発に働いてですね、もし体の中に不要なものがあれば、それは無害化するなり消すなりするんだろうと思うんですね。前からよく言われますけども、ある種の微生物とかなんかを体に取り入れた癌の患者さんというのは、その、癌は小さくならないし、場合によっては全身に広がってしまうんだけども、しかしその癌と共生して生きているようになるんですね。 癌があってもですね、こう毒素を出さないっていうんでしょうか。癌があるのにその健康に天寿を全うされる方っていらっしゃるんですよね。ですから、微生物の力って恐ろしくてですね、まあ、そんな形で、本当になんかその人がなんかやるべき仕事がある、役割があるんだれば、消してしまう力を持ってる。消してしまう、あるいは無害化する力を持ってるんですね。これはですから我々が実はよく見ると日常生活の中でそういうことがふんだんに起きてるんですね。ですから、ここでですね、やっぱ我々はその、今回のこの大きな地震であり、その後のこの津波であり、それからその、まあ放射能漏れということについても、その意味を自分なりにやっぱ考えなきゃいけないと思いますね。ただひたすらこの長生きしたいがために逃げ回るってやり方ですとですね、これはおそらくですね、ますます自分の体の免疫力が下がっていって、これはなかなか大変なことになるんじゃないかと思うんですね。その、例えば、まあ本当に今回もですね、現場で作業されている方々はですね、本当大変なことだと思うんですよね。命がけのことになってしまって、まあですから国の原子力政策とですね、まあ、東電の隠蔽体質のですね、大変な犠牲になられているのがその現場で作業している方々ですね。しかし、周りにいる方々もですね、とんだ嘘をつかれたわけですよね。これは絶対安全だと。とんだ嘘をつかれて、ひどい目に遭っているわけですよね。でもしかし、こうやってその目の前にその放射能がこう来る中で、これどうやって生きるかっていうと、もう本当に一つしかないと思うんですね。その、もちろん急性のものについてはですね、それなりのこの治療ができるんだと思いますね。それは医者がやるんでしょうけど。しかし、この、ね、慢性的なものですよね。放射能濃度が高くなっていった時に、体の変調を起こしやすくなる。それをですね、逆に乗り越えるためにはですね、その目の前のその放射能と戦うっていうんじゃなくて、こんなことに構ってる暇はないんだと、俺には他に仕事があると。だから、こんなものですね、自分を、邪魔しないでほしいと。むしろそんなこと気にしないぐらい自分の生きがいを感じているというふうになることがですね、実はこれ一番賢い方法なんです。で、これは決してですね、政府を正当化するとか、東電を正当するとか、そういうことではなくてですね、まあ本来のやっぱりこの生きる原点にですね、ここで戻る、まさに21世紀的な本当の生き方をあなたは分かってんでしょうかと、まあ、天はですね、非常に厳しい形で我々に突きつけてるんじゃないかと、そんな気が実は大変してるんですね。で、まあ、とりあえずそういうことでですね、まあ、放射能ということも一つありますけども、しかしもうこれ皆さんお分かりでしょう。東京はもう難しいですよね、これ。で、要するにもう、ね、計画停電なんかはこれずっとあるでしょうし、それから油もだんだんなくなってきてるわけですから、火力だってですね、そうそういつまでも使えませんわね。やっぱり私が前々から申し上げている戦略的低エネルギー生活に、これはどんどん移行していかなきゃいけないという、まあそういうことだと思うんですよね。原子力保安院とかですね、東京電力の人たちがよく記者会見に出てきますが、能面ビー玉ってあのことですよね。おお、なんかこれみんな能面ビー玉じゃないかなと。これはもう一つも成功せんわいと。能面ビー玉はこんなやつ待ちゃどうにもならんと。そんな感じするんですね。それからなんかその菅直人が東電に行ってですね、原発から撤退はありえないと。怒鳴りつけたって話が載ってますよね。なんかまだ原発政策やるつもりのようですよ。実際に外国の新聞を見ますとですね、オバマ大統領も原発やるって言ってるし、中国もインドもですね、トルコも原発やるって言ってるんですね。これやっぱりもう通らないと思いますよ。今回日本で大変なことになればなるほどですね、これもうあっという間に世界中の人たちがもうすでに知っていますからね。こんなものは勘弁してくれと。だからみんな言い出しますよね。で、それをもう今っていう時代はですね、まあ、金融危機やその後の革命騒ぎで政府のたかがどんどん緩んでるんですから、それを強制するっていうことは誰にもできないと思いますよ。ですから、もう今までのようなですね、その、ものすごいエネルギーを使うなんていうことはね、できないわけですね。そうすると、2007年にサブプライム危機が起きて、あれでもうデリバティブズ完全に破綻して、今の金融は破綻しましたよね。で、今度これでですね、エネルギーが破綻ですよね。だからこの、まあ、20世紀を支えておりました、まあ、国際マフィアがね、動かしていた金融とエネルギー、まあ、これが破綻だと思うんですよ。まあ、食料の方はですね、気象の変動でね、 もうなんか、その、供給が需要を賄えなきゃなり始めてますから、もともとなんかも足りなくなってきたんですけども、まあ、金融とエネルギーについて、こういう破綻が起きたということはですね、やはりこれはですね、我々が本当に生き方を変えなきゃならないということのまさに証明であって、ですから、ここから本当に新しい国が始まるということはわかると思いますね。で、私のツイッターに載っけてあります、高島博士のその論文なんかを見ていただくとわかると思いますけども、対放射線菌というのは、まあ、たくさんあるんですね。しかし本当に不思議なことにですね、必要になるとなんかそれが増殖始めるんですよね。微生物って本当にこの世の中にたくさんいて、どこでもいるんです。でもしかしあるものがその増殖するというのは、それを消さなきゃならないという天の意志が働いた時なんですね。ですから、その逆に言いますとですね、そういう微生物がたくさんいられる環境ほどですね、問題っていうのは克服しやすいんです。簡単に微生物が全くいない環境ってあるんです。あれ砂漠なんです。砂漠ってのはですね、極めて過酷で、微生物がですね、本当に土の中にはこれいられないね。空中には多少いるかもしれませんけども。そういうところというのはですね、その放射能だけじゃなくて、いろんなその有害物質をですね、消すということは非常に難しくなるんですよね。まあ、ですから、これ日本で起きたことはよく世界に広がると言われている通りでね、これからがね、大変だと思うんですよ。まあ、そんなことで我々もですね、まあこのものすごい危機に直面して、なんかもう一気にですね、歴史の向こう側に連れて行かれたというふうに考えた方がいいと思いますね。もう元に戻すことはできないし。それで、まあしばらくはですね、これ停電だし放射能もありますから、なかなか外出のままならないということになるんでしょうし、ねえ、あとまあ疎開じゃないですけどもね、もしそんな離れたとこで生活や仕事ができるんなら行こうという人も大変多いと思いますよ。もうだってですね、あんな計画停電の中でですね、もう東京行って帰ってきて、で、車乗ろうと思えば今度ガソリンが売ってなくてとかですね、これじゃね、話にならないわけでしょ。やっぱり食住接近でですね、生活し、生きていくっていうのがですね、仕事するっていうのが一番まあ、健全なことだということがね、だんだん分かってきたと思いますね。まあ、だんだんというか、一気にこれで分かってきたんだと思うんですね。まあ、そんな風に発想と行動を変えていく。ですから、これからそういう世の中を動かすためのリーダーシップっていうのは、本当になんかしっかりさせなきゃダメだと思いますね。やっぱ能面ビーダーも揃えてもですね、何も生まれないと思いますよ。ただ単なる自分の中のついつま合わせだけをしていますよね。あの、保安院にしろ、それから、あれね、東電にしろ。まあ、その、菅や、ね、その、枝野は、あれはもう、だから何もわからんのでしょうから、言われたことをね、なんか言ってるだけでしょうから。その、現場は問題なんですよね。現場の、本当にその、命上げでやってる人たちの姿はま見えないんですが、まあ、そこは本気で一生懸命やっとられると思うんですよね。だからまだ、逆に言えばこの程度でも、まだなんとかなってるんで、で、ね、先輩たちからとんでもない欠陥システムを追っつけられちゃってですね、その運営を任されちゃってですね、破綻しちゃってですね、しかしもうそれでかつてこれ作った人たちいないと、どうしてくれるんだという思いもですね、非常に強いと思うんです。問題はやっぱあの、本社にいる能面ビー玉ですね、霞ヶ関永田町、それから大手町の本社にあの能面ビー玉をね、あの人たちからリーダーシップ取り上げないと、これはですね、絶対にこの復興なんてことはありえないしですね、問題はどんどんどんどんひどくなってて、最後本人たちがですね、嫌になって会社辞めて、ただそれっきりで終わっちゃうんだと思うんですよね。ですから、まあ本当にここでですね、やっぱりその、まずトップからですね、リーダーシップを全部取り替えるということがね、大変重要になっていくんじゃないかなと思うんですね。まあとにかく原子炉のことはですね、もうあそこにいる専門家がですね、に全てを任せるしかないわけで、周りは見守るしかないですよね。どんな結果になったってですね、あそこに今いる専門家たち、まあ、外国からも来ておられるようですから、まあその人たちがどこまでできるかということをもう見守って、それに対処するっていうことしかないんですけども、さっき言ったようにですね、生きる希望と申しますか、こっから先の自分自身を建設していくんだよという意識がないと、生体機能高まらないし、免疫も高まらなくて、そこで終わっちゃうわけですよね。放射能でなくたってですね、こう仕事がないとか精神的なストレスでですね、動けなくなっちゃって大変になっちゃうわけですよ。まあですからね、ここは非常に前向きにですね、問題をやっぱり克服するというですね、自分自身とのですね、まあ大きな、まあ戦いって言っちゃ怒られちゃいますけど、自分自身を変えるプロセスがいるというふうに思いますね。まあとにかく日本の復興もですね、リーダー入れ替わるまでなかなか難しいと思います。 ですから、能面ビー玉とかですね、あんな、わけのわからない政治家がですね、毎度毎度出てくるようだとですね、これはその間はですね、問題は、こじれるばっかりだというふうに思った方がいいと思いますんで、まあ本当にその、みんなの英知を結集するというね、まあそこに向けてですね、次は日本がね、全体としてどう、その、まあ、動いていけるのか、まあその辺が大きな課題になってくるんじゃないかな、そんな気がしますね。まあとにかく油断も何もありませんので、一人一人ですね、よく状況を見てですね、懸命に行動してまいりましょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に行くこと、危機を、乗り越えるためにということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。